拝への招きの言葉。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。ご一緒に賛美歌第1編の353番、1節3節5節を賛美いたしましょう。賛美歌の歌詞はプログラムの式次第の次のページにございます。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。口読文32、詩編第139編、別冊口読文の36ページ、賛美歌1編をお持ちの方は口読文29ページです。詩編第139編。主よ、あなたは私を極め、私を知っておられる。座るのも立つのも知り、遠くから私の計らいを悟っておられる。歩くのも伏すのも見分け、私の道にことごとく通じておられる。私の舌がまだ一言も語らぬ先に、主よ、あなたはすべてを知っておられる。前からも後ろからも私を囲み、御手を私の上に置いていてくださる。その驚くべき知識は私を超え、あまりにも高くて到達できない。どこに行けばあなたの霊から離れることができよう。どこに逃れれば御顔を避けることができよう。天に昇ろうともあなたはそこにいまし、黄泉に身を横たえようとも身をあなたはそこにいます。曙の翼を買って海の彼方に行き着こうともあなたはそこにもいまし、御手を持って私を導き、右の御手を持って私を捉えてください。私は言う、闇の中でも主は私を見ておられる。夜も光が私を照らし出す。闇もあなたに比べれば闇とは言えない。夜も昼も共に光を放ち、闇も光も変わるところがない。あなたの御計らいは私にとっていかに尊いことか。神よ、いかにそれは数多いことか。数えようとしても砂の粒より多く、その果てを極めたと思っても私はなおあなたの中にいる。神よ、私を極め、私の心を知ってください。私を試し、悩みを知ってください。ご覧ください。私のうちに迷いの道があるかどうかを。どうか私を常しえの道に導いてください。 使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いり来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。アーメン。今日与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第13章44節から52節、新共同訳新約聖書の26ページです。天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけて行って、持ち物をすっかり売り払い、それを買う。また天の国は次のように例えられる。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集める。網がいっぱいになると人々は岸に引き上げ、座って良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる。世の終わりにもそうなる。天使たちが来て、正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろう。あなた方はこれらのことがみんな分かったか。弟子たちは分かりましたと言った。そこでイエスは言われた。だから天の国のことを学んだ学者はみんな自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の主人に似ている。共に祈りをお捧げいたしましょう。祝福の源である主イエス・キリストの父なる神様、今日も主の日の朝を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。与えられた2021年一月の歩みを守られました。新年を与えられて、いつもあなたと共に生きている者らしく歩もうとしながら、その志が崩れ、またあなた様の栄光を表そうとしながら、そのように歩めない一月を送りました。しかしどのような時も変わらない愛と慈しみにおいて、あなたが私たちを恵み祝福してくださることを感謝いたします。私たちを聖霊によって満たし、今こそ一つにしてください。時を同じくして捧げられている全世界の礼拝を祝福し、御言葉を取り継ぐ牧者を強めてください。ご受難の主イエス様、今月は17日からレント受難節に入ります。礼拝を大切にしながらこの月を歩めますように。世界の主なる神様、この世界を憐れんでください。この地上の悲惨に目を乙女になってください。悲しい思い、苦しい生活をしていらっしゃる一人一人に、あなたの慰めと希望が届けられますように。私たちは遠い国の人たちのこと、すぐそこにいる人たちの喜びや悲しみに気がついていません。喜ぶ人とも泣く人とも一緒にいることができますように、私たちにあなたの愛を与えてください。闇に光を与えられるあなたが、各国の指導者に誠の光を示してください。コロナウイルスに感染し苦しんでいらっしゃる方々に癒しがありますように。医療に従事なさる方々のご健康と働きをどうぞお支えください。感染症が一日も早く収束しますように祈ります。十字架の主イエス様、あなたが差し貫かれたのは私たちの背きのためでしたのに、これまで人ごとのように十字架を見ていた私たちを許してください。今あなたの御前に大切な方々を思い起こします。病床にある姉妹兄弟、 ご高齢にあって寂しさと困難を負っておられる方々、家族を介助する方々、試練の中におられる方々、受験のプレッシャーと戦っている学生たち、愛する者を天に送り悲しみの中にいる方々、大人たちの横暴によって虐げられている子どもたち、今ここにいない私たちの家族、コロナ対策の中で疲れやストレスを抱えている青年や社会人たち、そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。私たちの痛みをあなたは私たち以上にご存知です。私たちは主のもの、ここに私たちの慰めがあります。この慰めの中を新しい月歩ませてください。教会の頭なる主イエス様、今日の午後には教会学校礼拝が持たれます。毎月2回ずつですが、主の御前に集うことを楽しみにしているあなたの子どもたちをどうぞ祝福してください。子どもたちの安心と安全が守られますように。そして教会の役員会や各会では新年度に向けての計画を進めています。私たちの願いや計画や知恵や奉仕、すべてがあなたのもとに集められますように。そしてあなた様がこの花小金教会をお持ちくださって、地域の人や私たちの大切な人たちに生きる希望が示されますように、どうぞあなたの教会を祝福してください。これらの感謝と願いを主イエスキリストによってお祈りいたします。アーメン。マタイによる福音書の13章には7つの例え話が出てきます。今日は天の国は次のように例えられるという3つの例えです。この前読んだ24節のところの毒麦の例えも、天の国は次のように例えられると主がお語りになったお話でした。天の国というのは神様のご支配という意味があります。先日読んだように、神様がご支配なさっておられるところでは、毒麦が現れてもしもべたちが行って抜き集めることはできません。終わりの日に神様ご自身がつまずきとなるものすべてと不法を行うものを燃え盛る炉の中に投げ込まれるからと主はおっしゃっていました。つまり天の国の例えというのは、天国とはこういうところですよというような情景を語っているのではありません。神様と私たちのお話をしていらっしゃるのです。今日のイエス様の例え、最初はこういうものです。44節、天の国は次のように例えられる。畑に宝が隠されている。見つけた人はそのまま隠しておき、喜びながら帰り、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買う。次の例えはこうです。また45節ですね。また天の国は次のように例えられる。商人が良い真珠を探している。高価な真珠を一つ見つけると出かけていって持ち物をすっかり売り払いそれを買う。この二つの例えで共通していることは、畑の宝や良い真珠を手に入れるためにそれらを見出した人は持ち物をすっかり売り払ってそれらを手に入れるということです。最初の例えで出てくる人が見つけたものは畑の中に隠されていた宝でした。そこは自分の畑ではありませんでした。昔のイスラエルでは、土地に埋まっている宝は見つけた人ではなくて、その土地の所有者のものになりました。ですから、もし他の人の土地に埋まっている宝を見つけたら、そっと埋めておいて、何食わぬ顔でその土地を自分のものにする。そうすれば宝は自分のものになるのです。第2の例えに出てくる商人が見つけたのは高価な真珠一つでした。 古代社会では真珠は宝石と同じように珍重されました。ものの記録によれば、クレオパトラは2000億円もする真珠を持っていたと言われます。テレビによくお出になるデヴィ夫人は東洋の真珠と呼ばれるそうですね。真珠はその昔、愛しい人の涙とか露の玉が貝の中に入ってできると信じられていたそうです。実際は砂粒とか小さな虫などが貝の中に入って、それら異物を自らの分泌物で長い時間をかけて包んでいって、それが層となって真珠ができるらしいです。自らの痛みを輝きに変えるという真珠はイエス様みたいだなと思います。イエス様は私たち罪人という異物を受け止めてくださって、包み込んで真珠を作り出してくださいます。さて、今日の例えが何を語っているかというと、一つは天の国は隠された宝だということです。それは隠されているので、ここに天の国があると誰にでも分かるのではないのです。先ほども申しましたが、天の国はどこかにある場所ではなくて、神様のご支配という意味です。神様のご支配は今私たちが生きている世界にあるのです。しかしこの世界には神様に敵対する力、悪の力が猛威を振るっています。良い麦と毒麦も共存しています。そしてしばしば毒麦の方が勢いを持って良い麦を圧倒してしまうこともあります。ですから神のご支配、天の国は隠されている、誰の目にもはっきりと見えるわけではないのです。しかしその隠された宝を見つける人がいます。第一の例えの人は畑の中の宝を思いがけず見つけました。思いがけずイエス・キリストに出会ったということです。これまで読んできた聖書の中でもそういう出会いがありました。例えば収税所に座っていたマタイはイエス様が彼を見つめてお招きになりました。マタイにとって思いがけないことだったでしょう。イエス様から私に従いなさいと呼びかけられて、彼は立ち上がっていきました。今日の招きの言葉を記した伝道者パウロも自分からキリストを求めて出会ったのではありません。むしろパウロはキリスト教徒を迫害していた人です。迫害するためにダマスコというところへ向かう途上でイエス様が彼に声をかけられた。そしてパウロはイエス様に従うものとされました。今日の第2の例えに出てくる商人は真珠を積極的に求めていました。そしてたった一つの真珠を見出しました。思いがけなくという仕方であれ、積極的に求めた仕方であれ、この人たちは宝を見出しました。大切なことは、天の国すなわちイエス様を見出すことは私たちにとって何者にも代え難い宝物だということです。私たちの人生で得るべきものはあれやこれやではないのです。ただ一つでよいのです。それは何にも代え難い宝なのです。そしてそれはイエス・キリストと出会い、この方と生きることです。畑の中の宝を見つけた人は喜びながら帰って、持ち物をすっかり売り払ってその畑を買いました。この人が小作人か使用人だったとすれば、その人の持ち物すべてというのは他の人から見れば少額だったかもしれません。しかしその人にとっては自分の持ち物すべてです。すべてを売り払ってもこの宝があれば十分なのです。商人も出かけていって持ち物をすっかり売り払いました。そして真珠を買いました。 この人にとってもただ一つの真珠さえあればそれでよいのです。イエス様との出会いの喜びはこのような行動へと人を駆り立てずには置かないものなのです。すべてを投げ打って、これは財産や持ち物を持っていたら救われないということではありません。天の国という隠された宝は全力を尽くす価値があるということです。何者にも買い難い宝として真剣に求めていくもの、先ほども言いましたが、宝はイエス様と一緒に生きることです。多くの人は眺めるだけで買おうとしない真珠のために全力を尽くす。その人たちの姿は喜びながら帰るという言葉が表しているように、喜んでいる姿です。嬉しくてしょうがないのです。一切を投げ打ってというのは悲壮な決意ではありません。そうせずにはいられない喜びがある。隠された宝を手にすること、つまり主と出会い共に生きることは喜びの歩みなのです。主と共に生きてみたらそれがわかるのです。今日の例えの大事なもう一つのことは、私たちが天の国を見出しイエス様と出会うのは教会においてだということです。最初の例えで畑の中に隠されていた宝を見つけた人はそのまま隠しておきました。誰にも気づかれないで黙って宝だけ持って帰ればいいのにという気がします。どうしてそうしなかったのでしょうか。それは宝と畑は切り離せない関係だからです。宝というのはイエス様、畑は教会を表します。教会という畑と宝は切り離せません。天の国はこの教会の中に隠されているのです。もちろんイエス様は世界のどこにでも生きて働いていらっしゃいます。講読文でご一緒に読んだように、天に昇ろうともあなたはそこにいますし、黄泉に身を横たえようともあなたはそこにいますと詩編の詩人も歌っています。主はどこにおいてもお力を発揮なさる方です。しかしイエス様は教会において自らをキリストとして明らかにお示しになられます。教会をご自身の体としていらっしゃる。そしてご自分がその体の頭として教会で働いていらっしゃるのです。イエス様は教会に天の国が隠されているとおっしゃって47節以下を語られました。網が湖に投げ下ろされ、いろいろな魚を集めると。ここのところをですね、新改訳聖書が天の御国は海に下ろしてあらゆる種類の魚を集める地引き網のようなものですと訳しています。神様は地引き網を通して人々を集められる。地引き網というのが教会のことです。教会を通して神様はいろいろな魚、つまりいろいろな人を天の国に招かれるのです。ガリラヤ湖は大きな湖ではありませんが、豊富な種類の魚がいたと言います。同じように教会にはいろいろな人が集められています。そして48節後半、良いものは器に入れ、悪いものは投げ捨てる、世の終わりにもそうなると。天の国が語られるとき、世の終わりも語られます。世の終わりに天の国は完成するからです。49節、世の終わりにもそうなる。天使たちが来て正しい人々の中にいる悪い者どもをより分け、燃え盛る炉の中に投げ込むのである。悪い者どもはそこで泣きわめいて歯ぎしりするだろうと。正しいもの、正しくないもの、良いもの、悪いものと聖書が語るとき、私たちはあの人は良い方だな、 あの人は悪い方だななどと他の人のことを当てはめがちですが、聖書はいつでも自分自身に語りかけるのです。この前読んだ毒麦の例えの説明のところでも、世の終わりの借り入れの時のことが言われていました。その時には良い麦と毒麦がはっきりと分けられて、良い麦は蔵に納められ、毒麦は火で焼き滅ぼされる。この御言葉が語るのは、私は毒麦かもしれない、しかし神様が良い麦へと作り変えてくださる、このメッセージを受け止めねばなりません。神様の裁きがいつか必ず行われることを、今日の魚の網の例えも語っています。神の裁きのことが繰り返し語られるのは、私たちを怖がらせるためではありません。今この世界には毒麦も茂っていて、ともすれば毒麦の方が勢いがあったりする。神様よりも悪の力がこの世を支配しているように見える。コロナ禍にあって、私たちの目には新型コロナウイルスがこの世を支配して、神の支配は隠されていて見えないのです。しかし本当にこの世界を支配しておられるのは神様だということです。魚の網の例えも同じです。私たちはすでに神様の大きな網という大きな恵みの中に捕らえられているのです。私たちを捕らえているのは悪魔の網ではありません。神様の網です。神様のご支配の中に私たちはいるのです。イエス様は52節で、だから天の国のことを学んだ学者は皆自分の蔵から新しいものと古いものを取り出す一家の種類に似ているとおっしゃいました。天の国の秘密を知って、隠された宝を手に入れようと立ち上がった弟子たちのこと、すなわちクリスチャンのことをイエス様は天の国のことを学んだ学者だとおっしゃるのです。私たちは天の国の学者、いやそんなことはとんでもないと思いますけれども、そうなのです。天の国の学者なのです。それは聖書の知識が豊富とか高度な聖書の教育を受けたということではありません。主が天の国の学者とおっしゃるのは、この世界は神が支配していらっしゃる神の畑だということを信じているということです。多くの人の目には隠されているけれども、神のご支配を見つめているということです。しかもそのご支配は一人子イエス様をも与え尽くすほどの愛のご支配、その愛を知らされてその愛に生きている、それが天の国の学者です。この世に生じるいろいろな混乱の中でも、天の国を見出して生きる喜びを見失わない、悪の力が猛威を振るっている現実の中で、その現実に惑わされることなく神のご支配に信頼して生きる、それが天の国の学者の姿です。この学者になるために大学を出る必要はありません。ただこの宝と一緒に生きればよいのです。宝であり真珠であるイエス様とどこまでも共に生きるのです。学者は自分の知っていることを人に教えます、伝えます。宝をそっと隠しておいて自分一人のものにするのではありません。天の国の宝は独り占めできるようなものではないからです。神様はこの宝をすべての人に与えようとしていらっしゃるからです。だから私たちも、ここにこんなに素晴らしい宝が隠されているよ、あなたにもこの宝を見つけてほしいよと伝えていくのです。天の国の宝は誰かと分かち合えば合うほど豊かになっていく、喜びが増し加わっていくものです。新約聖書の最後 にあるヨハネの黙示録21章に、聖なる都、新しいエルサレムという終わりの日に完成する神の国のことが記されています。その聖なる都には真珠でできている12の門がある。この12の門はいずれも一つの真珠で作られていると書かれています。イエス様に結ばれた者たちは真珠の門を通って神の国に入っていくというのです。真珠はイエス様のことです。私たちは今は隠されている天の国へイエス様を通って入っていくのです。今日イエス様は持ち物を全部売り払って宝を得た人たちのことをお話になりましたが、実は神様はご自分の持ち物を全部売り払って宝を得た方なのです。神様はイエス様を犠牲にして私たちを罪の奴隷であるところから取り戻してくださいました。その私たちを宝だよとおっしゃっておられるのです。旧約から新約を通して何度も私たちに、あなたは私の宝だと語りかけてくださっています。イエス様の命が払われて私たちは見出されました。私たちもイエス・キリストという宝を与えられています。この宝は土の器に過ぎない私たちの中に生きて働いてくださいます。最後に招きの言葉で聞いたパウロの言葉を読みます。ところで私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために、私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために、主イエスを復活させた神がイエスと共に、私たちをも復活させ、あなた方と一緒に見舞いに立たせてくださると私たちは知っています。恵みを受け止めて新しい一週間へと出かけてまいりましょう。お祈りをいたします。天のお父様、私たちは毎週日曜日ごとに思いがけず宝を見つけます。あるいは真珠を探しつつ、つまり祈りつつ、高価な真珠を一つ見つけるのです。そして喜びながら帰るのです。この喜びを大事にしていけますように、間違った宝の奴隷とならず、人生で必要なただ一つの宝を、困難な世にあって惑わされることなく見出していけますようにお願いいたします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。賛美歌2編93番の1節3節を賛美いたしましょう。 この後清算を執り行いますが、ここでは割愛をいたします。感謝と献身の印として献金をいたしましょう。献金の、祈りを賛美に込めて、お届けしま、神様に届けましょう。賛美歌21の65の2番。ご一緒に礼拝をお守りできた幸いを感謝いたします。今日からバイブルクラスだけ再開をしております。聖書研究祈祷会は、ご高齢の方とか持病をお持ちの方がいつも何人かいらっしゃいますので、緊急事態宣言が明けるまでまだお休みです。それぞれのところでお祈りしましょう。今日の午後3時から教会学校の礼拝が持たれます。次週の私立礼拝の予告も書いてございますので、どうぞご覧になって祈りによってお供えください。紙媒体の週報の裏面には、婦人会とか、あと先週の、阿佐ヶ谷教会青年会と花小金井教会青年会のオンライン交流会の様子なども、報告で記してございますので、どうぞ紙媒体の週報をが届きましたら、お読みになっていてください。では唱詠、賛美歌21の29番。これで終わった。神に仕えるため出て行って主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同とともに、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものとともに、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。お体に気をつけてお過ごしください。